はい、ということで、エピソードがうまくいってるかどうかっていうのは、他人様の会話の話題に上ってるかどうかだという一つのこう判断基準は私はありますよという話をしました。その後皆さんは、ご自身のこと以外で話題に上ったもの、どんなエピソードがあったか思い出してみたでしょうか。結構やっぱそれはエピソードとして秀逸だったんではないでしょうか。で、人っていうのはですね、自分の行動をほとんど意識してないので、そうやって無意識にですね、別に頼まれてもいないのにそのことについてわざわざ時間を取って人に喋っているにもかかわらず、なぜ自分がそれを喋っているのかってことを考える人はほとんどいないわけですね。でも考える人が時々いるわけです。で、それを分析して、いる人がマーケターで、アメリカとか、まあ、日本もそうなのかもしれないけど、まあ、日本はそうでもないかな。アメリカとかでお金をすごく稼ぐ人っていうのはやっぱそこにすごく気づく人たちなんですね。だからこの感覚はめちゃめちゃ大事です。サラリーマンだろうが、フリーランスだろうが、この感覚を身につけるのはすごく大事なことなんで、ぜひちょっとやっていただければっていうか、この音声すごく大事になると思うので、ぜひ、何回も聞いていただければなというふうに思います。で、今回はですね、事例をしっかりシェアしたいなというふうに思っていまして、どういうことかっていうと、ですね、バーガーキングの例をですね、今回シェアしたいなというふうに思います。で、その前にですね、最近、電車の中の中吊り広告が変わってきたみたいな話も結構ちらほら言われています。昔は、その電車に乗っている人だけがターゲットになっていたわけです。だから、例えば、東京に住んでる人、ちょっと私東京以外の電車がどういう感じなのかあんまよくわかんないんですけども、例えば東京に乗って電車に乗ってると、例えば西武新宿線とかに乗っていると、私も最近乗ってないですけども、なんつうのかな、所沢とかそこら辺の観光情報とか、そういったものが中吊りに出てきたりとかするわけですよね。で、もうなんか地元の人がどうとかっていうよりも、いろんな人が入り乱れて乗る、例えば、大手町を通る東西線とか、あとは電車全然乗らないかも忘れちゃいましたね、そういう営団地下鉄の、今営団地下鉄っていうのかな、営団地下鉄のメジャーな線とかだと、もっとこう抽象度が上がって、例えば、昔だと脱毛、英会話などなど、そういうなんかこう汎用性の高い広告ばっかり載ってたわけですね。で、あれ結構高くて、なんか1週間で扉のとこに貼ってるやつとかだと、地下鉄の場合って3000万円ぐらいするらしいですね、広告費。なかなかのお値段なわけですけども、要は本当にそのどういう人がこの区間に乗るのかなっていうのを想定して、昔広告っていうのは出てたわけですね、電車の中が。それが今はそのSNS でバイラルする、要はバズるかどうかっていうのを前提作っているので、必ずしもその線路に、ゆかりのある広告じゃない時も出てきたわけですね。例えば、全く関係ないけど、例えば九州のローカル線の、中吊りとかに、ちょっと面白いキャッチーな広告を載せれば、九州の電車でこんな面白い広告を見つけたって誰かが写真を撮ってツイッターに流せば、それが、うまくバズれば、全国に波及する可能性があるわけですね。そうすると、わざわざ東京の利用者が多いって理由だけで営団地下鉄とかで高い広告費を出すよりも、地方のローカル線で安く出して、その勝手にバイラルしてくれる方が費用対効果が高くなるわけですね。そういうことが起こってるわけですけども、これも結局何かっていうと、ストーリーとかエピソードの力なわけですね。その広告に、シェアしたいなと思うエピソードがあることによって、値段をものすごく抑えて、バイラルさせることができるわけです。だからその、なんていうか、エピソード、ストーリー性が SNS とうまく掛け合わさって、新しい形態の広告の使い方ができたな、出来上がったなというふうに見てるわけです。で、そういうのはですね、実はもう海外では結構昔から、結構昔って言っても多分2015年ぐらいから、行われるようになってきました。やっぱ SNS の勃興がですね、海外のとか特にヨーロッパ、アメリカで早かったので、発達したと思うんです。 で、例えば例なんですけども、バーガーキングですね、バーガーキングの、ヨーロッパ各国の戦略が、それかなという感じがするんです。昔は、バーガーキングこんなに美味しいんですよとか、今回こんな季節の特別メニューがありますよみたいなことを宣伝するのが、飲食業ファストフードのチェーン店の、まあ、なんつうのかな、王道手段だったわけですね。月見バーガーですよ今月みたいな感じだったんですけども、それじゃないことをやったわけですね、バーガーキングヨーロッパですけども、例えば、確かデンマークだったと思うんですけど、バーガーキングはですね、マクドナルドの SNS アカウントで、一年中マックを、関西の人が言うマクドですかねを、いじり倒しているっていうのが話題になっていました。マクドナルドの公式アカウントですね、まあ、ツイッターとかいろいろあると思うんですけどもに、クレーマーがですね、クレームの投稿とかメッセージを送っているのに、マクドナルドは全然それに返信してないらしいんですね。で、それに対して、バーガーキングが代わりに返信をしてあげていて、返信しつつ、なんかクーポンのリンクを貼っているというのをなんかずっとやってるらしいんですね。で、マクドナルドも放置ということです。で、これどういうことかっていうと、そこで本当にクーポンを使ってもらおうって思ってるわけじゃないと思うんですよ。これはやっぱその話題性なんですよね。エピソード、バーガーキングっていつもマックに絡んでんだよねっていうエピソード、誰かの食卓での話題に上るエピソード性を持たせているんです。だからバーガーキングが乗っかってるに見えるけれども、なぜマックが放置してるかってことですよね。それはマックにとっても、メリットがあるからです。で、なんかマックはね、そのバーガーキングにそのいじられてるんだけどなすすべもないんだよみたいな、ストーリーエピソードを、まあバーガーキングとマックで暗黙の了解だと思いますけれども作っているというわけです。これのの残りやすいし、まあ事実ですね、そういうのが、なんつうのかな、こういうのなんて言うんだろう、そういうなんか情報サイトですよね、海外の面白情報サイトみたいなのに多く取り上げられるので、日本にいてもそういうニュースが目に触れるわけです。で、それを見て面白いなと思った人が SNS で例えばリツイートしたりとかシェアしたりとかして、もしくは、食卓での会話とか同僚との何気ない話の中に出てくるわけですね。そうするとエピソードっていうのは記憶に残りやすいし潜在意識に入るわけですよね。だから無意識に、そういえばいつも仕事で行ってるあそこの駅バーガーキングあるから今度食べようかなと思うわけですよ、思うわけです。事実私はこの音声を撮ろうとしてそのバーガーキングのエピソードを見た時からずっと、ウーバーイーツでどうやってバーガーキング撮ろうかなって考えてるわけですね。あの六本木にあるとこから来るのかしたら結構美味しいな、なんでワッパーって言うんだろうなとかいろいろ考えるわけですよ。これが潜在意識です。みんなね、潜在意識とつながりたいとかって言ってああだこうだ言っていて、これはつながったんじゃないかとかって言ってるんですけども、つながったかどうかっていうのはそんなにわからないんですよね。でもこういうところでつながってます。だからこういうところに、注目した方が絶対話早いんです、潜在意識とかがどうとかっていうのであれば。で、その時には、こうやって無意識に行動したりとかするし、なんかあれ辿っていくと元にはエピソードがあるわけです。というわけで、潜在意識が好きで本当につながりたい人はですね、エピソードめっちゃ大事なんですよね。で、ワイルスクールとかもあれ大人の青春ですよって言って私負荷をかけますけれども、あれはご自身の人生においてエピソードを作ってるんですよね。ストーリーを紡いでるんです。なんか人生変えたいと思って始まったけど思った以上に課題が多くて、ゆきさんにこんなこと言われたとか、この時本当死ぬかと思ったとかってエピソードができるじゃないですか。それによって潜在意識にストーンと入るわけです。はい、次の音声ではまた別の事例をお話ししていきたいと思います。以上です。